대학원 닷장
오케이.
첫 대 11月2日 메로 닷장 です。 おはようございます。
京都の食発線ということで先週
半分まで行きました。
そうね、一つ目おもたせ、二つ目が京弁当の話で、仕出しの話があって、で豆腐の話が、で今日は五つ目のお茶の話だよね。まあ宇治茶っていう、まあ有名なお茶ね、静岡茶の方が量は多い、でも宇治茶っていうのはやっぱり、宇治金時なんちって、夏なんかあのお茶をね、粉を抹茶を溶かして氷にかけて、小豆っていろんな読み方あるな。小豆と書くじゃんね、小豆、小豆、あ、小豆島の小豆じゃんね。大豆は大豆っていうのはね、言わないじゃんね。その辺って面白いな、日本は。それから枝豆なんかのあれも大豆の元なんだろうけど、あれなんかずんだって言うじゃんね、東北行くと。ずんだ餅のずんだって、あの枝豆をこうなんか潰したような、やっぱり畑の牛肉なんだよね。タンパク質が多いからね。まあ宇治茶の話なんだけど、京都ってね、山に囲まれてるもんだから、その山の斜面を利用して、特に宇治という地方ではお茶を栽培した。で昼夜のその温度差が大きいもんだから、特に明け方っていうのは、その要は霧が出てくるんだよね。でその霧が日光を遮断するんだよ、霧が。だからそこにおいて光合成の、それを防ぐわけで、光合成が行われるやつで、そこのとこが良い茶葉になってくって言うんだけどね。だけど京都人自体は、昔の人たちはほうじ茶を好んだって言うんだね。あ、消化にいいとかつって、料亭なんか行くと必ず食後出てくるのはほうじ茶だもんね。あれやっぱり京都の文化なんだよね。こっちでも最近はやっぱりほうじ茶を、でも煎茶の方がうめえかなと思うんだけどさ。でほうじ茶、まあその作り方、みんなお茶の葉が全部もともとのお茶の葉を、その蒸し方だとか、どこで発酵を止めるとかっていうことで、ウーロン茶になったりさ、ほうじ茶になっていろいろじゃんね。でもお茶ってすごいなと思うんだよね。ほら、あのじいちゃんばあちゃん育ちだもんだから、お茶うめえなと思って、コーヒーも最近しゃらくさく飲むんだけど、ほらコーヒーなんてしゃらくせえと思ってんだけど、自分が。でその今の人はコーヒーの好きだっていう人も結構、お茶うまいな、結局コーヒー飲んでも最後お茶いっちゃうんだよね。でそのお茶なんだけどね、あの茶席で濃い茶と薄茶っていうのはね、あの濃い茶っていうのは、要はあのなんだあの抹茶を大量に入れて、大量にっておかしいな、多めに入れて、要はお茶にするっていうんだよね。であのお茶席行くとね、要はあのこう水茶っつって、こう回し飲みするじゃんね。で今はなんか汚ねえなっていう、なんかその要は特にコロナになってからあんなことやっちゃいけねえみたいなことはまた漏れ聞こえてくるんだけどね。あれもともと本来なら濃茶ってのは一人ずつお手前でこう立てるんだけど、その時間がかかると、どうしても立ててる間に、立てるってのはお点前とかって、お点前の点で立てるって言うでしょ。あのそれでお茶を立ててる時にね、要はその濃い茶っていうのはやっぱり茶の量が多くて、お湯で溶くからちょっと時間が、茶筅でこうガガガってかけます。で時間食うんで、結局大勢のお客さんを招待した時はそれじゃあもう時間かかりすぎちゃうからっつうんで、大きい器に多量の抹茶を入れて、お茶で溶いて、それを隣へ回し飲んでいくじゃんね。あれもともとはね、なんでそんなことが起きたかっていうとね、室町時代に始まった茶の湯の世界というのが、戦国時代に入って千利休が登場してくるじゃんね。もともとそのお茶の世界に武士の儀礼を取り入れた。武士の儀礼って何かっていうと、お酒を大杯、大きな杯に入れて、みんなで少しずつ回して飲んでくって、それは何かっていうと、同一の志を持とうっていう、今でいう同調なんだよね。工場の月の中にさ、歌詞が巡る杯影さしって、巡る杯、巡るってのは巡行の巡、巡回の巡、 でそれが何かっていうと、それを、大杯大杯をお酒入れて飲んで人に回していく、それが巡杯、巡る杯巡杯っていう儀式になったわけね。これは日本人の文化で、唇の感覚で本来は箸とか湯飲みとか茶碗っていうのは自分専用のものだったのにもかかわらず、まあその唇を強要しようって、まあ一味同心、一つの味を同じ心、一味同心、心を一つにして、直心の交わりと、直心、あの、直の心、直心の交わりをこう取ったっていうのは、それが巡る杯巡杯なんで、それがお茶の世界に生かされたね、千利休から。まあそういうことがあるんで、その歴史が。で、六つ目は和菓子っていうのね。和菓子は何かって、京和菓子って、まあ、それは、もみじだと柿なんか形をしたものが多いんだけども、まあ、その、和菓子をお茶席の、まず、お茶いただく前に甘いもん入れて、で、お茶で、その味わいを楽しむ。まあ、亭主というもお茶席を主催して、亭主が、その、茶席の主題に沿って、和菓子屋に注文するという文化があったわけでね。だからそのお客さんは和菓子のその名前、なんていう名前の 和菓子には名前がついてるから、それをあの何、その意味を楽しみながらお茶を楽しもうと、真っ白いあの京都っていう和菓子があるんだけど、それを無垢と名付けたんだよね。だから、無垢を着て、あの花嫁さんが花嫁衣で白無垢って真っ白な、それは何も、私はあなたの色に染まりますってね。ああ、いいね、日本の文化。今、とんでもない、そんなこと言ったって何のことか分かんねえぞ、今の文化は。本来はそういうもんだって。あの、お歯黒もそうじゃんね。もう一度染まったんだから、もう二度と染まれない。逆に歯を黒くするって言うんだな。なかなか生き方が難しいよな、世の中、今。七つ目、漬物。ね、漬物。茄子だとか、赤しそだとかを漬物にして、京都の漬物ね、あの紫じそもあるし、これやっぱりしば漬けと称して、しば漬け、京都大原三千院、京都の北方大原、そこに寂光院っていうお寺があったね。寂光院は建礼の門院っていうのは、あの要は平の清盛の子供、それを建礼の門様で、村人はその大原における村人は建礼門院を励まそうとして、要は京都や、あの、清盛が破れて流されてきてるから、それを励まそうとして、要は思想をつけて、それをもとなしたってんだな。で、その大原の女性、大原目という、大原女と書いて、大原目。大原目は京の町へそれを売り歩いた。それがしば漬けになったってんだな。その、材料は、何?あの赤しそと塩とおもしだよね、おもしをつけてしば漬けができてきたっていうんだよね。八つ目がおばんざい。なんでおばんざいかっていう、おばんざい、この言葉の由来も面白いんだよね。要はあのおばんざいってのは家庭料理として知られている。で、名前の由来っていうのは、要は忙しい大店じゃ働くもんに、奉公人、働くもんってのは奉公人に対して、あの、余りもんを有効に使って、あの、日ごとの料理の順番を決めてったってんだよね。要は、7日の日は、まあ、A というもの、それから1が継ぐ日は B というものとかってこう、要は日にちを決めてって、その順番に、あの、余りもんで食った。それが順番だから、おばんざいと、お惣菜の際ね。おばんざいという名前が起きてきたって言うんだからね。ニシンとナスをくっつけて、つまり北のもの、ニシンは北のものだ。それからナスなんかは、まあ、東西南北どこにもあるんだろうけど、そのある地方と地方のものを抱き合わせておかずにしたって、これは出会いもんなんていう言葉があるよね。言葉ってのは京都からほとんど生まれたよね。それからもう一個は、いつでも食えるものを時知らずと言った。時知らず。時不知ね。時間の時、不知知らない。時知らず。で、ガンモドキとか湯葉とか、高野豆腐なんてね、いつでも食える。だから時知らず。ねえ、あの、高野豆腐ってのも、こう、凍らして水分を抜いて豆腐をね。あれもうまいよな。で、同じ高野豆腐、高野山で作ったから高野豆腐って言うんだけど、東北じゃ同じ作り方をしたの。染み豆腐って言って、凍らせる豆腐と書いてね、染み豆腐って言うんだよね。 まあ京都食八選っていうやつなんだけど、ぜひ京都行ってご自分で楽しまれたらいいかなと。そういう歴史をちょっと勉強していくとまた楽しみがあるんだよね京都は。